毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のブラッシュアップをお送りしております。さあ飯田さん、今日のこの時間のテーマは何でしょうか。
はい、私の好きな鉄道てっちゃん話をさせてもらっていいでしょうか。
久しぶりの気もしますけども、はいはい、どこの鉄道でしょう。はい、
行ってきました、熊本の南阿蘇鉄道。
はい、
ここは7月15日にやっと全線再開、はい、全線開通ということです。
ようやくですね。
はい、2016年4月の熊本地震で被災していました。で、一部の区間が不通になっていました。そうですね、これが7年3ヶ月の時間を経てやっと再開するということです。で、普通はこう再開した後に乗りに行くのがてっちゃんなんですけど、
再開前に、
はい、これやっぱり自分たちも取材少し関わった熊本地震をですね、
はい、
姿を見たいし、やっぱりそこ、この7年3ヶ月があって、鉄道が再開するということなので、あえてこの再開する前の姿を乗ってみようと思ったわけなんですよ。はい、南阿蘇鉄道は全線で 17.7 キロ、
はい、
でこのうち、はい、10.6 キロ部分が普通だったんですよ。はい、でしかもJR の豊肥線とつながる部分が、はい、普通だったもんだから、
ね、
こう真ん中が抜けてたわけなんですよ。でこれでやっと JR の豊肥線ともつながるということなんですよね。はい、まさにその線路がつながるってことなんですけど、阿蘇のエリア外へもつながるということで、はい、地域の人たちの気持ちもどうかなっていうことを確認しに行ってきました。で乗ってみました。7.1 キロの区間で、片道20分ぐらいなんですよ。
はい、
で運賃が片道290円。でこれやっぱ素敵ですよね。天気も良かったんですけど、世界最大級の阿蘇のカルデラの中を走ると、はい、で、緑の外輪山が窓から見える、で風が心地よい、トロッコ列車も走るということで風を切って走るって感じですね。もうてっちゃんにとってはもう最高でしたね。
最高の鉄分補給ができるわけですね。
はい、で終点の高森駅には、全線復旧に合わせて木造の新しい駅舎もできてまして、はい、観光客の到来を待ってるところです。でこの南阿蘇鉄道をもう少し説明しますが、かつての国鉄の高森線でした。
はい、
でこれは特定地方交通線と呼ばれて、国鉄の民営化の時に不採算路線として認定されてたんですよね。で、高森線もそうでした。で本当は宮崎県 の高千穂までつなぐ計画だったんですけど、ちょっとそれじゃあもうとても採算に合わないということで、高森で途切れていました。で今はその第三セクター、これ国鉄から JR になった時に JR 路線として引き継がれないで、地元が出資して、新しい会社を作ったということなんですよね。
はい、
でそれが僕先週末に行ってきたんですが、
はい、
おとついたまたまですけど27日に南阿蘇鉄道の株主総会が開かれたそうなんですよ。
はい、で
これがちょっと新聞記事に出てたもんですから、数字を拾ってみました。で、昨年度2022年度の輸送人員は8万人余り、でその前の年がから比べて3万人以上伸びてるんですよ。ですから少しずつやっぱりお客さんが帰ってきてるってことなんですよね。コロナの落ち着きもあるということで、であと決算の数字も出てました。当期純利益がおよそ6億3000万円、7年ぶりの黒字。
立派ですね。
いいですね、喜ばしいですよね。ただしですね、内訳を見ると、鉄道収入っていうのはおよそ4000万円、およそ4000万円なんですよ。
あれ、なんか合わないですよ。
合わないでしょ。でこれに対して災害復旧費などがやっぱ40億円ぐらい入ってるわけですよ、
支出。
はい、
はい、
で、本当だったらもう超大赤字のはずなんですけど、災害復旧補助金っていうのが、国や県から46億円余り来てまして、
なるほど、
それで6億3000万円
あ。
だから、再開も嬉しいし、黒字化も嬉しいんですけど、実態を見るとですね、厳しい状況は変わってないということなんですよね。はい、でさてこれからということなんですが、私も乗りながらいろいろ考えました。で昨年の地震の前の年2015年度の乗客は25万人もいたんですよ。ですからまだまだ数字は戻ってきてないんですよね。
は
い、ですから、コロナ禍の中で、3万人台、年間3万人ぐらいしか乗れなかったんですけど、これどう戻していくかってことなんですよね。
はい、
で僕たちはよく地域の足を守ろうって言いますよね。
そうですね。
でもやっぱり実際この南阿蘇鉄道乗ってみるとやっぱりもう観光客に観光事業にやっぱり依存しなくちゃいけないという部分が多く見えました。まあ、観光路線にするっていう考え方、まあ、これが結果として地域の足も守られるってことなんですよね。はい、でさっきも言いましたように片道に今の、開通している部分は、片道290円なんで、まあ、大きな額じゃないですよね。じゃあ僕たちがどうやってこれを応援していくか、特にてっちゃんの自分としては何ができるかってことを考えると、やっぱりね鉄道収入だけじゃなくてやっぱりみんなあの手この手で地元もこの南阿蘇鉄道株式会社もいろいろ手を打ってるんですよね。で一つが、枕木オーナー制度ってんですよ。タバさんも前行かれましたよね。まあ、線路で実際に使われている枕木のオーナーになると、で、オーナーになった枕木には、自分の名前と好きなメッセージを入れていいと、まあ、これもやっぱり一つの支援の仕方ですよね。
そうですね。
で、まあ、全国の、こういう第三セクター、ローカル鉄道がやってることですけど、まあ、キーホルダーとか、クリアファイルとか、まあ、輸送収入以外 をどうやって増やしていくか、まあ、これなら行かなくても、遠くに行ってもやっぱかなり応援できることですんで、それがやっぱり僕たちがこう少しずつでも参画しているってことだと思うんですよね。田畑さん行かれたことありますか？
昨年それこそ熊本地震からちょうど6年のタイミングで取材に行きまして、でこのトロッコ列車にも乗りましたけど、やっぱりねその観光路線にするっていうところでいうと、どの赤字路線もそれにできる武器があるかっていうとなかなかないところも多いんですよ。だけどこの列車はできるんですよ ね、
そうですね。
やっぱり駅各駅に遊水所が近かったりとか観光名所があったり、何より先ほども冒頭からおっしゃってましたけど、もうカルデラに囲まれたね、景色、もう雄大な阿蘇の自然を見られる、風を感じられる、これはやっぱり何よりの武器になりますよね。
そうですね。私も 車窓列車の窓から見えたのは、阿蘇の景色だけじゃないんですよね。やっぱり地震から復興が進む、復興した建物や、人々の顔、それと人々の思いも伝わってきましたので、これは大きな財産だと思うし、行く価値が私はあると思います。
そうですね。本当に気持ちのいい時期に再開ということでね、7月15日南阿蘇鉄道再開ということになりますが、ぜひ行って応援、行けなくても応援する形はあるということなのでね、出かけてみてはいかがでしょう。さあそして、このブラッシュアップの、飯田さんのご出演、実は今日が最後ということで、今日でご卒業ということになります。本業が忙しくなる
のかね。この番組の後半 のキャッチアップは7月以降も続けますので、聞いてください、
はい、8時40分過ぎのキャッチアップはね、引き続き来週以降も飯田さんご出演いただきます。ちなみに、来週からこのブラッシュアップのコーナーにはですね、サンデーウォッチ RKB テレビで日曜に放送しておりますが、その番組で出演しているクリエイティブプロデューサーの三好剛平さんが出演して、くれます。さて8時40分過ぎのキャッチアップ、飯田さんどんなお話でしょうか？
中国の、薬物麻薬取り締まりの話をしたいと思います。